今日は出エジプト記38章1節から20節までです。出エジプト記の38章1節から20節。ついで彼はアカシア材で全焼の生贄のための祭壇を作った。長さ5キュビト、幅5キュビトの四角形で、高さは3キュビト。その四隅の上に角を作った。その角はその一部である。彼は祭壇に聖堂をかぶせた。彼は祭壇のすべての用具、すなわち壺、重納、鉢、肉刺し、火皿を作った。そのすべての用具を聖堂で作った。祭壇のためにその下の方に、すなわち祭壇の出っ張りの下で、祭壇の高さの半ばに達する聖堂の網細工の格子を作った。彼は4つの管を鋳造して、聖堂の格子の四隅で棒を通すところとした。彼はアカシア材で棒を作り、それに聖堂をかぶせた。その棒を祭壇の両側にある管に通して、それを担ぐようにした。祭壇の板で中空に作った。また彼は聖堂で旋盤を、また聖堂でその台を作った。会見の天幕の入り口で勤めをした女たちの鏡でそれを作った。彼はまた庭を作った。南側では庭の掛け幕は100キュビトのより糸で織った天布でできていた。柱は20本、その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀であった。北側も100キュビトで、柱は20本、その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀であった。西側には50キュビトの掛け幕があり、柱は10本、その台座は10個、柱の鍵と帯輪は銀であった。前面の東側も50キュビト、その片側には15キュビトの掛け幕があり、柱は3本、その台座は3個であった。庭の門の両側をなすもう一方の片側にも15キュビトの掛け幕があり、柱は3本、台座は3個であった。庭の周囲の掛け幕は皆より糸で織った天布であった。柱のための台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀、その柱の頭のかぶせ物も銀であった。それで庭の柱は皆銀の帯輪が巻きつけられていた。庭の門の幕は刺繍されたもので、青色、紫色、黄色のより糸と、より糸で織った天布とでできていた。長さは20キュビト、高さあるいは幅は5キュビトで、庭の掛け幕に準じていた。その柱は4本、その台座は4個で、青銅であった。その鍵は銀であり、柱の頭のかぶせ物と帯輪とは銀であった。ただし幕屋とその周りの庭の釘は皆青銅であった。アメン。昨日に引き続いて、今日は幕屋の大庭の、 諸々の細部についての、その、この別ラベルが制作したものの報告です。前回はですね、この幕屋の、この、まあ今日はこの大庭と呼ばれる、まあ庭と訳されているんですが、その庭の中、前回はこの幕屋の中の聖所や至聖所の、諸々の細部、すなわち契約の箱とか、また、その贖いの蓋、また聖所に安置される、食台や、パンの机など、諸々のものについてでしたけれども、そのまた前回はこの幕屋を、外側を覆う4種類の幕についてでした。今日は、この外側の、庭の構成部分についてです。まあ、これもまた、ベツァロエルの、手による作品、まあ、神様がデザインしたものを、単にベツァロエルの手を通して作成されましたので、神様の作品ですけども、彼はまたこの庭を作りました。まあ、庭を作ったといっても庭園とかそういうものではなく、本当にシンプルで質素なもので、まあ、構成物としては、この庭の構成物は今日見る限りでは3つしかありません。まあ、すなわちこの、庭の外と内を区切るこの幕の部分と、また、この、祭壇、それから、これは旋盤です。まあ、この3つの種類を今日見ていきたいと思います。でこの庭は、縦が、まあ、縦と言いますよ、まあ、こちら、この絵でいうとこの門の方が、まあ、東側の方になりますので、こちらが北で西東の東の方で西で、こちらが東ですからこっちが南でこっちが北ですね。でこれは、正方形を2つ重ねた長方形になります。でこの、長い方の辺はこれは100キュビトで、こちらの面が50キュビトになり、でそれぞれの、外側は、天布でできております。長い方の辺においては、柱は、それぞれ、20本で、そのそれぞれの柱は台座が青銅でできており、また柱の鍵と帯輪はすべて銀でできております。これはまた、この神殿の構成はすべてですね、私たちキリスト者神の民の、その、まあ、輸評でして、で私たちは、青銅、まあ、青銅は裁きを意味するんですけども、裁きの上に私たちは建てられており、そして銀の帯はまた銀の、その、まあ、要するにこれ、銀で組まれているわけですね。銀によって私たちは互いに結びつけられております。そのうち私たちは、まあ、銀は贖いを意味しますので、私たちは裁きによって立てられて、またキリストの贖いによって互いが結びつけられて和合しているわけです。この庭の門のところ、東側の方は、青色、紫色、黄色のより糸で、刺繍されており、これの幅は20キュビとなります。ですから天幕の門の入り口から入るところでは、この、まあ、カラフルな、ところを通って、そして主の大庭に入ることになります。ちなみにこの、幕屋のこの、聖所のこの建物は、まあ、高さがだいたい10キュビトですので 4.45 メートル、それに対してこの大庭の、塀の高さはだいたい私の背の高さぐらいですね、2メートルいったか、まあ、ずっと前確かメッセージしたと思うんですけど、ちょっとこちらの方では何キュビとか書かれていないので、まあ、思い出せないんですが、20、指定書の時27章の方で学びましたところでは、確か、 私の背の高さぐらいだということでしたので、ですから、この外側の膜、ちょうどこの膜の外側から見た視点では膜の内が普通の人の背の高さよりも、高い膜ですので、膜のこの大庭の内側で何が行われているか、ジャンプしなければ見れない。でそれで、外側から見ればこの、外側がジュゴンの皮で覆われたこのもっさりした建物はだいたい高さ 4.4 メートルですので、ですから、なんとなくその膜の向こう側に4メートルのその、テントが見えるような、そういう光景になります。でこの膜の内側、大庭の中ですね、その中をまず入りますと、祭壇が見えます。この38章の1節から7節までこのベツアルエルが作った祭壇、これはアカシア祭が中に入っていて、そしてその外側を聖堂によって覆われております。この祭壇は聖堂で、聖堂がかぶされており、すなわち裁きを聖堂は意味しておりますので、まずこの幕の内側に入るには全焼の生贄を捧げる祭壇が見えます。そして人々はこの大庭に入るとき、この祭壇のところまで入ることができます。そこにおいて羊が一匹いますけれども、祭司の手に渡して、それでそこにおいて全焼の生贄として捧げ物をされます。私たちもですね、主の大庭に入り、主の、その建物の中に入るにはまずですね、全焼の生贄として捧げられなくてはいけません。まず私たち自身が、主の御前に、もう自分自身という自我とか、それまでの罪、そうした人間性を焼き尽くされて、そして煙にされてから私たちは初めてこの主のその聖なる領域へと入ることができるようになるわけです。この祭壇についてはですね、もう確か図がありますので、これですね、祭壇の、用具、下の方に、壺と銃の鉢、肉刺し、火皿もあり、これらすべては聖堂で作られております。また、この祭壇には、四隅に角がありますね。ちょっと見づらいんですけど、角が一個描かれており、そしてその四隅には缶で鋳造された、もので、この棒が通されております。これもまた担ぎ棒があるわけですね。持ち運びが可能です。でこれの、聖堂の網細工の格子が、祭壇の高さの半ばに達する聖堂の網細工の格子を作ったとあります。この絵ではこの半ばに達するまで網細工の格子が描かれているんですが、私が見た英語の資料の方では、こういう外側に網細工ではなく、この中にですね、バーベキューの、よく屋外でバーベキューするとき、網をですね、かぶせて、その網の上で肉を焼く、あれですね、あんなイメージのやつが、この、ちょうど中、祭壇の内側にその網があって、その上で肉を焼くような、そういうイメージの絵でした。この、文字による説明では、そういうふうにするのか、それともこの絵のようにするのかは、表現されておりませんけれども、とにかく、ベツアルエルはその、この記述のみによって神様からビジョンが与えられて、どのように したのかは現在ではわからないんですけども、とにかく、主の御心のままにそれを制作したようです。この祭壇、これは私たち自身がまず焼き尽くされて、自我とか罪の性質とかそういったものはまず焼き尽くされて清められた状態で、そして主の大庭のさらに聖なる領域に入ることができることを意味しております。 またもう一つですね、八節の方にあるんですが、聖堂の旋盤があります。これは祭司たちが身を清める務めに入る前にまず身をすすぐための旋盤です。また生贄を洗い清めたりするためにも用いられますけれども、この旋盤もまた聖堂でできており、この台もまた聖堂で作られております。またここの8節の方を見ますとですね、まあ、面白いんですけれども、この、また彼は聖堂で旋盤を、また聖堂でその台を作った。会見の天幕の入り口で務めをした女たちの鏡でそれを作ったとあります。会見の天幕の入り口のところで女たちが務めをしていたんですね。まあ、女たちはこの幕の部分を作るところで、女たちは奉仕したと前々回見ましたけれども、要するに、主の務めのためにこの幕屋の近くに行って、そして女たちが、その幕の奉仕をして働いていたところで、まあ、きっとその女たちがですね、まあ、主の宮の近くに集った主に心が感動して、そして主のために捧げたいという女性たちがですね、この幕屋の入り口付近で勤めをしていたところに、そしてきっとこの女性たちがその持っていた鏡、昔の鏡は青銅でできておりました。まあ、この青銅は真鍮とも訳すことができるんですけども、まあ、どちらにしても女性がその身支度を整えたり、その外見を美しく飾るために必要な鏡ですね、それを捧げてこの主の庭のために、祭司の身を清める、祭司の身を整えるためにですね、女性たちが自分の身を整える道具を捧げたわけです。このじゃあ天幕の入り口で奉仕をしている女性たちは、まあ、鏡がなくなってしまうので身支度を繕えないのではと思うかもしれないんですけども、でもですね、外見を飾る女性よりもこのように主に捧げて内面を飾る女性の方が、主に喜ばれる美しさであり、また、そのようにも、ペテロによって勧められております。第一ペテロの手紙の、3章開きたいと思います。第一ペテロの、3章1節から6節までをお読みします。同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。アメン。ここでも、ね、女性は、外見を飾るのではなく、まあ、髪を編んだり金の飾りをつけたり、派手な着物などで、そういったもので着飾ることよりも、そういった外見的なものよりむしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。 こう進められております。もちろん女性は外見を飾り美しくすることは大事です。しかしそうしたものに気を取られて、むしろ内面を飾ることをおろそかに してしまうようなことでは、いけません。むしろ内面の柔和で穏やかな霊、それこそが、朽ちることのない美しさです。エステル記を学んでおりますけれども、そのエステルもですね、確かに外見は美しかったです。しかしむしろ王がエステルの虜になったのは、それは内面の美しさですね。柔和さ、穏やかさ、また従順さ、それらがエステルに兼ね備えられていたからですから、この王はエステルに、エステルを王妃として迎えたわけです。ですから私たちもですね、まあ、女性に限らず男性も外見よりも、ね、最近の男性は外見を飾る男性が、まあ、多いですけれども、もちろん、まあ、外見的な美しさはいいんですが、内面的な美しさ、主に対してはですね、柔和さ、穏やかさ、従順さ、それこそ、誠に夫に好まれるたしなみです。私たちキリスト者は皆イエス様の花嫁として、整えられるべきです。外見的なこと、ね、礼拝において、外見的な礼拝、まあ、ただ修行とかなんか、そういう、みんなの耳に聞こえるような、みんなの目に見えるような、そんな外見的な礼拝よりも、むしろ私たちの内面の美しさ、それを私たちは飾りにするべきです。このように天幕の奉仕をした女性たちは、その、まあ、自分の鏡を捧げたんですね。鏡にするような、この聖堂は、純度の高い、まあ、かなり綺麗なものでなくてはなりませんので、その綺麗なもの、自分の身を整えるものを捧げて、祭司の身を整えるものにしました。そのようにして、女性に限らず多くの人たちがこの幕屋のために喜んで自ら捧げる捧げ物として携えてきました。そうして主の御用のために足りるものとして、長らくこれは用いられるものにとなりました。これら聖女の祭具、それらは本当に聖なるものとして捧げられますので、まあ、まさか、その日常生活の、毛皮や衣や、また女性たちの鏡や、そうしたものが元になってこの聖なる、ものが建てられているとは、まあ、皆さんおそらく知らなかったと思うんですけども、でもこのように尊いことに用いられるものは、元は生徒たちの皆さんの捧げ物が元になっており、そしてそれが長い世代において、祭司やレビ人たちによって用いられ、また多くの民の生贄を捧げる祭壇となり、また日ごと朝ごと夜ごとに主の御前に香が立たれる香壇となり、主のこの聖女を照らす灯火、となる、そのようにこれらすべては生徒たちの元は捧げ物が元になっております。私たちも主にこの自らの身を捧げるのであれば、それは決して朽ちることのない、栄光の務めになります。ですから私たちも主の御前に喜びと真心を持ってこの身を捧げ、また、捧げ物を携えて主に仕えて、そして主に喜ばれ、主に永遠に用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このベツアルエルの手で作られたものは、もともとは生徒たちの捧げ物でした。私たちもあなたの御前に捧げるべきものがあり、そしてそれら捧げ物を整え、 豊かに与えてくださったのも、それは主よあなたです。私たちはあなたから与えられた恵みによって生活し、そしてあなたから与えられた恵みをあなたの御前に捧げ、お返しして、そして私たちはあなたの永遠なる御業に参加することができます。この幕屋の諸々の器物は、元は女性たちの鏡であったり、また耳飾りであったり、またそれぞれの衣類であったり、そうしたものでした。主よ、どうか私たちも永遠の務めに参加させてください。私たちが日常を与えられているものを持って、あるいはこの体を持って、あなたを御前に捧げて、そして永遠に残るものとすることができますように、主を助けてください。この新しき一日を主を捧げられた一日として用いることができますように、どうか導いてください。生徒たち一人一人の家庭において、職場において、あなたの見守りと祝福を豊かに注いでください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。